世の中のこと、小川未明。大層外科的手術を恐ろしがっている若い婦人がありました。もし少しぐらいの痛さを我慢をして手術を受けるなら、十分健康を取り返すことができるのを、どうしてもその婦人は手術を受けることを欲しなかったのです。気候の変わり目になると婦人は青い顔色をしていました。あなたほどの若さでそんな青い顔色をなさっていてはいけません。早く手術をお受けになって、さっぱり病気を治しておしまいなさいまし、と知っている人は言いました。なんとおっしゃっても、私は手術を受けるのが恐ろしいのでございます、と夫人は光るメスをハサミを考えると身震いをしました。奥さん、 T 町に有名な先生があります。この方の手術なら全く安心して受けられます。決して二度とやり直しをするようなことはありませんから、ぜひここへ行って見ておもらいになったらいかがですか、と心から夫人のことを思って言ってくれたのでした。さすがに気の弱い婦人であったが、いくらか心が動き始めました。 T 町の何というお医者様でございますか、と教えてくれた人に聞きました。 M 病院といえば、その界隈で知らぬものがないほど有名なものです、とその人は答えました。まあ、そんなにいいお医者様があったのでございますか。夫人はなぜ早くそれを知らなかったろう。そうすればこんなに長い間この病に苦しまなくってもよかったのに、と急に見もしないその医者を心の内で尊敬しました。その後彼女はいろいろの人に T 町にある M 病院の話をして、果たしてそれは本当のことかと確かめようとしました。まれには全くその名を知らぬ者もあったけれど、その中にはよくその病院の名を知っていて、その病気にかけては二人とない名人だという話です、という者もあったので、彼女はいよいよ進んでその病院へ行く気になったのであります。彼女が手術を受けることを覚悟したと知ったときに、彼女の身を案じた周囲の人たちは、それはよく決心したと言って喜んだのでした。そこから T 町までは遠かったのであります。乗り物によっても一日は費やされたのです。気丈夫なおばさんを付き添いに頼んで、彼女は T 町に行き、そして病院の門をくぐったのでした。患者の控え室はたくさんの人でいっぱいでした。左右に座っている人々の様子を聞くと、いずれも彼女と同じ病気であるらしいので、今さらその名医ということが感じられたのでありました。そのうちに看護婦が入って彼女の傍らに来ました。あなたですか、院長さんに見てもらいたいとおっしゃられたのは、と看護婦は尋ねました。さようでございます、と彼女は答えました。お気の毒ですが、院長さんはただいまご旅行中なんですが。こう看護婦が言ったとき、若い婦人の顔色は落胆と失望のために変わりました。彼女はどうしていいかわからなかったからです。しばらく黙って考えていました。内診はいけませんか、と看護婦が問いました。彼女はあれほど迷った末にようやく決心をしてきたのを、今さら内診に見てもらうまでもないと幾分腹立たしくなりました。おばさん、私また来ることにしますわ、と言って彼女は立ち上がりました。せっかく来ましたのに、とおばさんも彼女の後ろに従うより仕方がなかったのでした。彼女は門を出るときに、どうしてみんながあのように 大身で満足しているのだろう。院長さんには滅多に見てもらえないからかしらんとさえ思いました。そして彼女は虚しく家に戻ってしまったのです。その後再び彼女が出かけるはずもなかったから、病気はついに治らずにしまいました。ところが、その後になって聞くと、M 病院では院長よりも大臣の方が、はるかに手術が上手なので、院長には時に子孫児はあるが、大臣に限って決して子孫児がないということでした。世の中のことって、みんなこうしたものね。と、さすがにこれを聞いたとき、夫人は短足をつきました。いつか大臣より、院長が偉いと思った自分の愚かしさを悟ったのでした。